今日はダウン症成人におけるアルツハイマー病のバイオマーカーに関する興味深い研究についてお話しします。2026年4月にアルツハイマーズ&ディメンシアに発表された論文で、血液検査でアミロイド陽性を予測できるかという研究ですね。特に注目したいのは、このテーマがダウン症に特化している点です。ダウン症の方は、通常よりも早期にアルツハイマー病の病理が進行することが知られていて、早期発見の重要性がますます高まっているわけです。さて、背景から説明しましょう。これまで、アルツハイマー病の診断には、PET スキャンや MRI といった画像検査が標準でした。ただ、これらは検査コストが高く、実施施設も限られていますよね。特にダウン症の患者さんを対象にした大規模なスクリーニングには、現実的ではない面があります。一方、血液検査のバイオマーカーは、低コストで広く実施できる可能性があります。そこで研究チームは、血小プロテオミックスパネル、つまり、血液中のタンパク質パターンを利用して、アミロイド PET 陽性を予測できるかを検討しました。研究デザインは、クロスセクショナル設計で、ダウン症成人を対象にしています。重要なのは、APOE4 という遺伝的因子が、どの程度影響するのかを検証した点です。APOE4 は、アルツハイマー病の危険因子として広く知られていますから、これが血液検査の性能にどう影響するかは、実臨床的に大切な問題なわけです。主な結果は、実に印象的です。このプロテオミックスパネルは、96% の AUC で、アミロイド PET 陽性を検出しました。これは非常に高い精度ですね。ここで注目すべきは、この AUC は、APOE4 を含めた場合も含めずの場合も、同等だったということです。つまり、モデル全体の性能には、APOE4 キャリア状態の影響が最小限だったわけです。では、実際に検出性能を支えていた要因は何か。分析によれば、年齢、グリアル繊維酸性タンパク質、そして、リン酸化タウ181が最も強い貢献者だったということですね。これらは神経炎症と神経変性を反映するマーカーです。つまり APOE 遺伝子型よりもむしろ脳の現在の状態を直接反映するマーカーの方がアミロイド陽性の予測には重要だったわけです。この結果の意味を考えてみましょう。臨床的には非常に有用な知見だと思います。まず、ダウン症患者のスクリーニングにおいて、遺伝子型検査を必須としなくても、良い可能性が示唆されました。APOE 検査には追加コストがかかりますが、それが必ずしも必要でないかもしれないということです。次に、血液ベースのバイオマーカーのスケーラビリティという観点です。これは、地域差や施設差を問わず、広く実施できる可能性を示唆しています。ダウン症の患者さんが、全国のどの医療機関に行っても同じ精度で検査を受けられるわけですね。さらに、この研究はアルツハイマー病の臨床試験への対象者選択にも応用できます。軽度認知障害やすでに症状がある患者さんだけでなく、無症状の段階で病理的変化を検出できるということは、早期介入や予防的治療の対象者を特定する助けになります。ただし、いくつか考慮点もあります。この研究はクロスセクショナル設計ですので、時間経過による予測能は確認されていません。また、サンプルサイズや対象集団の特性についても、より詳細な検討が今後必要でしょう。では、最後にまとめます。この論文は、ダウン症成人におけるアルツハイマー病の早期検出に関して、血液ベースのプロテオミックスバイオマーカーが非常に有用である可能性を示しました。最も重要なポイントは3つです。第一に、血小プロテオミックスパネルが 96% の高精度で、アミロイド陽性を検出すること。第二に、この検出能は APOE4 キャリア状態に依存しないこと。第三に、年齢や神経炎症マーカーといった、直接的な病理反映マーカーの方が予測に重要であることです。これらの知見は、ダウン症患者のアルツハイマー病スクリーニングを、より簡便で、効率的に進める道を開きます。同時に、一般的なアルツハイマー病患者の管理や臨床試験デザインにも示唆を与えるかもしれません。血液バイオマーカーの時代は、 すでに始まっていると言えるでしょう。これからも注視すべき領域です。本日はご紹介ありがとうございました。